5時台のオープニングでも予告をしておりました。今日はですね、12月13日14日の2日間開催されます尾道シーサイドクリスマスマーケット2025についてお話を伺います。スタジオには尾道ハピネスクラブ奥田のり子さんにお越しいただいています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いいたします。なんだかもうほぼレギュラーですよね
毎月毎月月1回で、はい、お邪魔しまして、
ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
今日もキラキラの衣装
です。ありがとうございます。これよく言われるんですよ。
うん、いいですよ。なんかテンション上がりますよね、こう自分のキラキラしたものを着ると。
もう自分でもうクリスマスツリーみたいな、ね、
皆さん、の周りはシックなんですよ。シックなのにキラキラしてる
どんなんでしょう ね。
テレビじゃないのが残念さあ、そんなこと言っておりますが、はい、本当クリスマスがもう目前ですね。
そうですね、もう近づいてまいりましたね。
今日が11月の24日で、本当に丸々1ヶ月後ですもん ね。 1ヶ月後ですね。
そうです、早いです、1年。
本当ですよ。で、今回のこのね、イベントなんですけど、はい、尾道シーサイドクリスマスマーケット2025、はい、実は今回で6回目なんですよね。
はい、そうです、6回目です、う
ん、でもこれだけ顔を合わせて、私たちこの番組では初めてのご紹介ということに。
初めて取り扱ってもらいます ね。
すみません、
うん、いえいえ、もうやっとここに来れました
いやいやいや、もう人気のイベントなんでね、まずはまあ簡単にどんなイベントなのかから教えてください。
はい、はいはい、ですね、一応あのヨーロッパとかで、うん、あのクリスマスが近づくとクリスマスの準備ということで、いろんななんか飲み物とか、あとプレゼントとか、お家を飾るものとか、そういったものをあの準備していくという、うん、あのイベントが、それがあのクリスマスマーケットということで、まあ、前々からちょっといろんなね、よその土地に行って見てきたものを、これをもう尾道でやりたいとずっと思ってまして、うん、それを実現させたのがこの尾道シーサイドクリスマスマーケットです。
息がどこまで続くかなっていうぐらいの早口でしたけれども、はい、でも分かります、はい、あの時々ね、ニュースなんかで、はい、東京のね、
そうキラキラ、
キラキラのね、うん、すごいわーっていうのとか、あと旅番組でヨーロッパ行ったところの、
ねえ、ね、そうなんですよ、すごい憧れるんです。
私も憧れてました、
うん、あれがなんで尾道にないのだろうと思って、
ね、え、
両隣はあったんですよ。両隣はあったんで、三原と福山にはあったんです、
はい、
あったけど尾道にはない。
そりゃ
あなぜだって思って、じゃあやろう、
ありがとうございます、奥田さんのおかげです
って思ったんですけど、うん、そのこのやろうと始めた時が、うん、ちょうど例のあの新型
コロナ
ウイルス
何でも文化症です
が、はい、うん、あの発生した時で、うん、はい、すごい迷ったんですけど、でもあの本当はやっちゃいけない時だったんだけども、そのハンドメイドの人たちがみんなね、あの何回もこうイベントやります、
うん、
いや中止になりました、
ダメでしたみたいな、
そう、その繰り返しの中で、うんうん、あ、できる、作る、ダメになった、それがもう3回も4回もこう繰り返される中で、みんなだんだんだんだんモチベーションが下がってきてきた。
あ、
でそれまでにみんなすっごいデザインも頑張って、あの、うんうん、すごい勉強、技術もすごく上がってきて、もうただの手作りじゃなくて、だんだんだんだんこう、
ね、クリエイティブ
な、になってきて、うん、それがね、これで廃っちゃいけないよなと思って、うん、でもうみん出れる人だけ出ようみたいな、もうやろうって言ってやり始めたのがこれだったんですよね。
多分私あの番組で取り上げてはなかったんですけど、はい、多分ねこっそりね毎年言ってました
いや、そういう人結構多いんですね。
そう、だいたい私ちょうどいい感じに映画見た後に
プラリと
プラリと行って、あ、もうほとんどないな、売り切れちゃってるなとかあと、あ、ここ、写真ブースがあるわとか、すごい、あ、こんな可愛いクリスマスのなんかこう、モニュメント作ってくれてるとかって、うん、こそーっと行ってこそっと行くなってね。
結構あの頃も、うん、あの観光客とかたまに来てて、
ね、
ホテルから帰りに、うん、あのスーツケースゴロゴロしながらの会場回って帰ってくださったり、
いらっしゃいました。
そうそうそう、
だから一瞬業者さんかと思うんだ
本当何にもない時期なんだけど、うんうん、まあ、あるからちょっとこう、まあ、みんな来る。でもその代わり対策は一生懸命しましたね。そこら中に消毒液して、みんな
で、ね、最初の頃はね、ビニールカーテンしてもら
って、お釣りはトレーでみたいな、うん、いろんなルール作ったんですけど、でも、うん、あれで割とみんなちょっとまあね、うん、あの気持ちがちょっと上向きになっていけたのかなとは思いますね。
嬉しいですね、うん、さあ、そんなに苦労しながら続けてきたイベントが6回目ですよ、
はい、6回目です、
ね、で今回も、13、14の土日の2日間行われますよね、
はいはい、
どんなお店が出店されるんでしょうか。
はい、ですね、今回は、一応キッチンカー、
うん、
が台数が、ですね、
9台だった
かな、9台 で、あとフード飲食店が36ブース
お、
あとハンドメイドとワークショップ系が63ブース、はい、こちらが12月の13日初日の方が全部合計で99ブースですね。
え、初日だけで 99?
そうなんです、
はい、
で2日目が12月14日がキッチンカーが8台と、はい、フードが38ブース、うん、でハンドメイドが77ブース、
はい、
合計115ブース
増えてる増えてる110え、ちょっと場所なんですが、今私そういう場所も一切触れずに話してますけど駅前の、no、あの緑地のとこですよね。
そうです、
グリーンの芝生の、
そうです、あそこです、ギュギュです。
いや私も毎年来だからどんどん増えてるなと思ってましたけど
もう増えちゃったんですよね。
入ります、
入れるんです。
そうですよね、入れなきゃいけない。
でちょっと今心配になったので、はい、今からちょっとまた帰りにあそこスンポを測りに行こうと思って今ここ今ね、あのゴロゴロメジャーを持ってきてるの、これコロコロするやつ、
交通事故現場で警察
されたコロコロ、ちょっと心配になってきたんでちょっとあの今日測って帰ろうかなと思ってるんですけど、とにかくね通路がすごく狭くなるんですよね。
そうです、そういうことですよね。
そう、でもせめてねベビーカーとかが行き交いできるぐらいのところは取らないといけないし、うん、そういったことをちょっと考えながら今回やってます。
なるほど。でも私もね増えてきてるなと思ってると毎回そんなにどんどんどんどん増えてきてるんですか。
そうなんです、もうちょっとね本当恥ずかしいというかちょっとおこがましいんですけど、なんか結構ねこうああいうイベントに出展されてる人らの中では憧れのイベントみたいで、うん、
あら
ね、
嬉しいじゃないですか。
もうこの素人のやってるねこう雑多なイベントがなぜなぜみたいなのがなぜなぜみたいな感じなんですけど、
いやいやいや、でもなんかいろんなねエピソードが今、
うん、そうなんです、
生まれてきてますよね、
う
ん、
そう、あのやっぱりねあの出展してる人たちに、うんうん、やっぱこう気になってる人って、あの他の出展者さん、うん、作家さんがあれどうやったら出れるのって言って聞いてこられるそう、
はい、
で本当は一般公募したいんですけど、うん、もう一般公募する前に埋まってしまうんですよね。だから、うん、手広くこういろんな人にこうチャンスっていうか出展する機会をあのプレゼントしたいんですけど、うん、もうそのやる前にもう埋まってしまうんですよね、うん、だから全然出てないから、あれはどうやったら応募できるのっていうそういう不思議現象になってる状態、うん、あの、
ね、
私がただこう、うん、公募かけるかけないんじゃなくてもう花から埋まっちゃうんですね。だから前回出展者ももう次の年絶対出るって決めてるので
絶対出る、自分の場所は譲らんと
譲らんと私みたいな。で前回1日だけ出た人が翌年になったも2日出る、うん、
あ
2日またぎで出るからどんどんどんどんこう狭まってくる、うん、
へー、よく私毎回ね新しいなんかお店とかあるんですかとか質問しますけど、
はい、
ほとんどできない状態、その質問が。
そうですね、
まあ、徐々に増えてはいるんですけど、うん、なんかこの狭き門
狭き門、そう狭き門なんですよ。だから、今回あの向島から出店してくださる方が2名いらっしゃるんですけど、はい、ずっと前から出たかったって、でいつもこの会場のそばを恨めしげに見ながらずっと通り過ぎて、あの渡船を乗ってあの島に帰る、
その時
に、でその時に振り返ってみて、私たちはなんであれに出られないんだろうって思いながらこう岸からどんどん離れていく、
寂しい
っていうあのエピソード聞いて、うんうん、でも今回はちょっと私と縁ができて、あの出たいんですっていう感じになったんで、うん、じゃあ出てちょうだいっていう風になったんで、うん、なんか念願が叶うそうで、なんかそれを聞くとすごく嬉しいですよね、こんな雑多なイベントに。
いや
あとはねやっぱこう SNS でこう発表すると、うん、まあ、出店者だけじゃないんですけど、はい、お客さんが、うん、あの見てから、うん、やっぱあの、まあ、西条の方から来られる方なんですけど、もうあの高速ぶっ飛ばしていくからっていうコメント
をお願いします
コメント返してくださったり、もうとにかく楽しみに待ってる、もう私も毎年行ってるのとか、もうあの人来るこの人来るみたいなとか結構言ってくださってて、もうそれが私にとって不思議で不思議でならんので
いやいやいや、まあ、もちろんねこれ立ち上げたっていうのも大変なことだけど、うんうん、やっぱりそれぞれ出店者さんがやっぱり個性豊かで、
そうですね、
お客さんとのコミュニケーションもしっかり り撮ってるってことですもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。やっぱりねこう私一人がこうイベントやりましたって主催者としてやりましたじゃなくて、一人一人の人がこのイベントをどういう風に盛り上げようか、うん、私これ出るからもう今これ作ってるの、もう今度のクリスマス並みこんなに作ってるんですよとかって言ってくれ、もうとにかく気持ちからこう盛り上げてくださってるんで、うん、それの集まりのクリスマスマーケットになってますね、
うん、ですから皆さんあの年末の、ね、クリスマス、まあ、ほんまのクリスマスよりもちょっと前でだから、ね、準備段階楽しめるというところありますしね。
そうですね、あのやっぱこうクリスマスプレゼントを見つけたりとか、そうそうそう、まあ、誰かのプレゼントもあるし、あとご自分への1年間頑張ってきた私様へのプレゼントとかもねいるしね、
うんうん、あとまた大人も子供も楽しめるワークショップもありますね。
ワークショップもありますね。どんどん楽しんでください、
だからもう本当にこう家族でお友達としたカップルでいろいろ楽しんでいただけると思うんですよね、うんはい、うん、で、より良い楽しみ方ですよね。今聞いたようにちょっとこうギュッとなるような感じもありますけれども、はい、なんかルールとか注意事項とかありますか？
そうですね、あのやっぱりちょっと人混みがすごく多いので、うん、あのまあ譲り合いというか、あと行列ができてしまう店とかもありますので、はい、まあ、そういった時にはちょっと落ち着いて、うん、あのまあね、順番、ね、ちょっと声違うじゃないとかそんなんじゃなくて、ちょっと穏やかに対応していただければなと思ってます。
そうですね、出店する方も、ね、一生懸命頑張ってますから、はい、あの参加する私たちもね、心穏やかにクリスマスを前に、はい楽しんでいただきたいと思います、はい、さああっという間の時間になりましたね。では日時場所の再確認とラジオ清めさんにメッセージお願いいたします。
はい、はい、日時が、2025年の12月13日土曜日と12月14日の日曜日です。開催時間の方は土曜日が10時から夕方の5時まで、日曜日が10時から16時まで、日曜日はちょっと短めになっておりますので、うん、あのお気をつけください。であの駐車場がちょっとあの公共の駐車場になりますので、うん、あのちょっと数が少ないと思いますので、できればあの乗り合わせとか、あと公共交通機関を使って来ていただければと思います、はい、であと会場の方は尾道駅前 の緑地帯になりますのでよろしくお願いします、
うん、はい、またねあのサンタさんを見つけてクリスマスプレゼントをもらおうという小学生以下の方の、ねはい、子供たちのイベントがあったり、はい、あのバルーンで遊ぶとかストリートピアノ、これはあのパッパパパンでもなんか、
ね、そうです ね、はい、やってくださってます、
ね、これもご縁ですね。
そうですね
こういったイベントもありますので、はい、ぜひ多くの皆さん、
あとダンスステージもありますのでよろしくお願いします。
ダンスステージ
こちら、12月14日日曜日の13時半からなんですけども、うん、あのダンスステージ、可愛い女の子たちが、うん、石畳 のところで あの踊ってくださいますので、うんうんうん、皆さんあの集まって手拍子などしてあげてください。
ぜひ皆さんご家族で、そしてお友達同士、はい、カップルで、多くの皆さんで賑わっていただきたいと思います。はい、ということで今日はですね、12月13日土曜日、14日日曜日の2日間開催されます尾道シーサイドクリスマスマーケット2025について、尾道ハッピネスクラブ奥田のり子さんにお話を伺いました。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。